はい、では202ページに入っていきましょう。さて、玉かずらというのは、まあ、数奇な運命をたどるわけですけれども、源氏の中でもこの玉かずら物語というのは玉かずら十条という名前がつくくらい長い物語なんですね。で、先ほど言ったように、実はこの玉かずらもうすっかり忘れ去られていたわけですけれども、源氏が35歳、この世の極楽ともいえる六条院が完成し、春夏秋冬の町ありましたね。春には紫の上がいてとかね。で、そういうような源氏にとってほぼこうハーレム的な状態、栄華を極めた六条院が完成した時、そういえば今からもうね20年近く前、自分が17歳だった時に夕顔ちゃんいたな、そしてその時なんかそういえば娘さんがいたというのを聞いたなっていうことを思い出すわけですね。そしてその時、源氏自身がスキャンダルを恐れ、で秘密裏にことを処理した時に、夕顔と一緒に連れ出した次女のウコンというのがいたわけですけれども、そのウコンというのが源氏のもとで今ずっと仕えている。で、一方、今言ったように夕顔ちゃんは帰ってこない、次女のウコンも帰ってこない、夕顔ちゃんのその自宅の方ではどうしたらいいんだということで、結局乳母が玉かずらを連れて九州に下って行ってしまってたんですね。さてさて、今次女のウコンとそれから光源氏は栄養栄華、まあ、人生のこう栄華を極めている状態、その時に気になるのは今言った自宅に残されていた小さな女の子3歳の玉かずらですよね。その玉かずらのことをどうしても気になっていた次女のウコン、彼女が玉かずらのことをどうしても気にしていた時に、ちょうど逆に言うと九州へと下っていった玉かずらと乳母と、玉かずら自身やはり夕顔の忘れがたみですから、やはり美しいわけですね。で、その九州、まあ、当時で言うと田舎でしょうけれども、204ページにも書いてあるように、こう肥後、今の熊本県ですね。で、その熊本県の豪族の男性からプロポーズされたりするわけですけれども、まあ教養はない、それからまあ歌も下手だとということになって、あまりにも美人であるこの玉かずらは田舎のその九州の地で、まあ言ってしまうと教養のない男たちから言い寄られるというようなちょっと悲しい運命をたどっていたわけですけれども、まあこれじゃあまずいと思った乳母と夕顔を京都から九州へと一緒に連れて行った乳母が、やはりこれだけ美しい女性なんだから、都に連れて行くべきではないかということで、ちょうどその乳母が玉かずらを連れて九州を立ち、で都にたどり着いたその時、はい、205ページの漫画、感動的な再会が起きるんですね。ちょうど玉かずらとその乳母が大和の長谷寺にお参りに来ていました。すると先ほど言ったようにもう一人この玉かずらのことを気にかけていた源氏に仕えていた次女の右近が、なんと長谷寺に同じく来ていて、18年ぶりに再会したわけですよね。で、感動のシーンです。で、206ページの漫画にもあるように、ずっとこの18年間ね、どういうことがあったかということを、この乳母と玉かずらと、それから次女の右近、3人が、まあ、泣きながらこう話をし、そして実際の玉かずらのお父さんは東の中将ですから、今やもう内大臣です。あなたの本当のお父さんは東の中将様で、内大臣まで出世なさってるのよ、というような話を聞いたこの乳母の方は、ではこの玉かずらをぜひ実の父である東の中将、今や内大臣に出世なさっている東の中将さんに迎え入れていただけないでしょうかと、というように言うんですが、ここで右近はまず相談したのは当然今仕えている光源氏ですよね。で、そうすると光源氏の方としては、実の父は東の中将だと知ってるわけですけれども、それはちょっとお父さんには秘密にしておこうと。なぜならばこの玉かずらちゃん、やはり夕顔に似ていて美しいわけですよね。となってくると、18年前、あの六条の宮住所に呪い殺された時、17歳だった光源氏は夕顔ちゃんのこと大好きでしたから、この玉かずらを見て、ああこれやっぱり自分のものにしたいなというふうにちょっと思ったりするわけですから、本当のお父さんである東の中将、言うわけないですね。はい、じゃあということで預けたのは例の花散る里ですね。何かというと困ったら花散る里ということで、夕霧もそれからこの玉かずらも、まあいろいろ何かあったら花散る里に言っては お世話をしてもらうということになるわけですけれども、さて六条院に突然現れたる美しい女性、竹取物語のかぐや姫のような美しい女性が六条院に来たぞということは、当時もうあっという間に噂が広がるわけですね。さてそこで、この玉かずらに対して言い寄ってくる男性がいっぱいいました。だこれはちょっと先に216ページのところを見てください。はい、216ページのところで玉かずらに惚れた男たちということで、何人もの、男性がここで競馬のようにですね、出走を待ってるわけですね。さあゲートが開きました。一枠超大穴光源氏35歳、ちょっと年かな。で2番対抗馬蛍の宮で、この辺りちょっとまた蛍の宮の説明はしますが、で3番霊勢亭、まあ、ここ帝ですからね、本命でしょう。3枠4番大穴でした、ひげ黒の大将、まあ、ちょっとお前武骨じゃなんじゃねえのっていうところ。そして5番目柏木除外っていうのは、これはですね、柏木は実は考えてみたら遠野中将の息子なんですね。ってことは遠野中将の息子と、それからまあ別の、女性に産ませたとはいえ遠野中将の娘ってことになると、これは本来五悪にいますけど除外ですよね。それから一方未出走となっている夕霧君は、下手に光源氏がこの玉かずらのことを連れてきましたから、光源氏の娘だと勝手に思い込んだ夕霧君は、夕霧君自体源氏の息子ですから実の姉だとこう思ってしまっていて未出走だったんですが、本当は柏木と兄弟なんですね。で夕霧とは、まあ、血はつながってないっていうことになるわけですけれども、まあ、夕霧君は未出走だと。そしてまあ下の方にいるのは、九州にいた時プロポーズして逃げられたと言ってるちょっと武骨なやつもいましたりするけれど、とにかくこの玉かずらはモテたんですよね。はい、それじゃあ話戻りまして、この207ページのところを見てみますが、先ほど言った蛍の宮というのは、207ページの中の2番目のところに書いてありますけれども、光源氏の弟、つまり桐壺邸が光源氏の後、まだ子供を産ませていたわけでして、でその光源氏とはお母さんは違いますけれども、桐壺邸の息子であり光源氏の弟ということになるわけですよね。でこれが蛍の宮、それから、まあ、大穴と言っていたひげ黒の大将っていうのは、まあ、東宮後の金城邸のおじさんということで、まあ、はっきり言って見た目は良くないというかひげが多いでやや野蛮というような人も含めて、とにかく玉かずらに対して何人もの男性が僕と付き合ってください、結婚してくださいっていうふうに言うわけですよね。で特にその蛍の宮とのエピソード208ページのところですけれども、その光源氏がですねちょっといたずらをするんですね。玉かずらのところに弟の蛍の宮がやってきた時に、普通部屋は真っ暗なんですね。女性のところを男性が訪れた時は夜ですから女性の姿は見えない。でところがまあ蛍の宮ですから、ちょうどこう蛍をね部屋いっぱいに放ったといういたずらを源氏がやります。そうすると蛍の光で真っ暗だったはずの部屋が少し明るくなって、玉かずらの容貌が見えるんですね。で蛍宮としては本当に美しいんだということが分かってしまって、ますます玉かずらへの思いを煽られてしまうと。だけども結局玉かずらはこの蛍宮に対しては冷たい歌しか返ってこなかった。それから次に有名なシーンとして物語用語論というのがあるんですね。でこれはぜひ下の中見ておいてほしいんですけれども、当時いわゆるお話である物語というのは漢詩とか和歌に比べるともう女性の慰み程度のものだと、まあ、婦女子の慰み程度のものだとというふうに思われていたわけですが、蛍の巻の中で光源氏が次のように言うんですね。いやいや物語というのはそんなに低いレベルのものではないんだと、日本書紀とか和歌とかそういうものと同等かそれ以上のものなんだ。なぜなら物語の中にも人間の真実を語っているものがあって、確かにフィクションではあるけれども、そのフィクションの中に人間の真実というものを語っているものがあるんだというような有名な物語用語論っていうものを語るシーンがあったりします。非常にこれ有名なところですから覚えておいてくださいね。